おはつございます。ようこそジョイフラワーにお越しくださいました。私の担当で2回目になるんですけれども、御言葉を述べさ伝えさせていただきたいと思います。最初に今日の言葉を読ませていただきます。ローマ書の5章の6章ですね。6章の15節から読ませていただきます。それではどうなるのでしょう。どうなのでしょう。私たちは律法の下にではなく恵みの下にあるのだから罪を犯そうということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。あなた方にある肉の弱さのために、私は人間的な言い方をしています。あなた方は以前は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みましたが、今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。罪の奴隷であった時は、あなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時、今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い実を得たでしょうか。それらのものの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る実を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。皆さん、アメイジング・グレイスという賛美歌、よくご存知だと思いますね。テレビでしょっちゅう流されてます。私が記憶しているので、一番最初はダイヤモンドのなんか広告でしたよね。それから本田美奈子さんっていう方が亡くなりましたけど、彼女が舞台で歌ってる歌を流してました。骨髄バンクの AC っていう宣伝でしたよね。それから今は化粧品のなんかで流されてますね。ところはみんな英語なんですよね。本当は日本語で歌った方がいいんですけれども、が宗教的なものは放送では流せないそうです。それで一般の歌のような形にして英語で歌っています。ということで、皆さんで英語で歌ってみましょう。安江さん、お願いします。私たちの賛美歌ではですね、257番ですので、そちらもちょっと、もし賛美歌をお持ちの方は開いてみてください。257番、いかなる恵みぞになってます。この下にアメイジング・グレースと入ってますね。はい、それじゃあお願いいたします。なる恵みぞの方の歌詞を見ますとですね、1番と2番という歌詞が この英語で言うと一番なんですね。ちょっと日本語に訳すのにはこの英語の歌詞は難しかったらしいっていうんでしょうか、一緒にするには難しいんで、こういうふうに分けてあるようですね。安江さんどうもありがとうございましたそれでですね、この賛美歌はさっきのコマーシャルだけじゃなくてですね、 CD にもたくさんなってます。もちろん一般の CD なんかにも入ってるんですね。ジャズシンガーの綾戸千恵さんっていうんですかの人が歌ってたり、彼女のですね、大変な持ち歌になってるそうですよ。それからさだまさしっていう人が、風に立つライオンっていう歌をケニアのね、医療のことを歌った、お医者さんのことを歌ったような歌でしたけど、その中でも感想にこのアメージンググレースを、彼はハミングが得意ですから、ハミングでしか歌ってませんけどそんなことで、非常にアメージンググレースっていうのが、有名ですね、日本にの中にも。でもどうでしょうか、皆さんあんまり賛美歌だってことは知らないかもしれませんね。この賛美歌アメージンググレースを作詞した方はジョン・ニュートンという方ですね。もし賛美歌を開いていらっしゃる方がいらっしゃったら、257番の左台の下、左の方にジョン・ニュートン1779って書いてありますね。ジョン・ニュートンという人、この人はですね、いわゆる奴隷貿易船の船乗りをして船長的なこともやって、何しろアフリカからいわゆる奴隷貿易を盛んにして、それによってですね、大変な巨万の富を得たというような人なんですね。ところが嵐にあった時に、その自分の育った家庭はクリスチャンホームで、お母さんやお父さんたちにキリストの教のことはきちっと教えられてたんだけど、もう自分の好き勝手で、そういう金儲けのためには何でもやってやるっていうような感じの生活をしてて、嵐にあって、その時初めてそのお母さんに教えられてた神様のこと、神様って叫んだそうです。そしたら、もうお話をごくつぼめ縮めて申し上げますけど、助かった、九死に一生を得たんですね。それで神様って本当にいらっしゃるんだと、それで自分がやってるこの奴隷貿易という仕事ですね、いわゆる黒人を、いわゆるアフリカの黒人をもう有無を言わせず拉致してくるわけですよね。北朝鮮じゃないですけど、拉致してきて、もう何百人何千人って拉致してきて、人間扱いしない、いわゆるまさに物扱いなんですね。そんなもんですから、船底にもう何十人も何百人も入れることによって、それをアフリカからアメリカに運ぶ間に、ほとんどが半分以上死んでしまうそうです。それほど劣悪な状況でその人を運んで、いわゆる奴隷として売って商売しているというようなことですね。それが何百年間か行われた。そしてそれをですね、なんとかやめさせようというふうに思ったのが、このウィリアム・ウィルバーホースという人なんですね。で、この人のことを題材にして映画がアメイジング・グレースとして映画が作られて、これ2006年にイギリスで作られたんですけど、日本では今年の3月に公開されました。見た方もいらっしゃるかもしれませんけど、私もぜひ見ようと思ってたんですけど、例の東日本大震災が起きてしまって、ついに見ることができなかったんですけれども、多分そのうち DVD になるから、皆さんも DVD で見ていただければなと思うんですけれども、結局この 奴隷解放をもうこれも何十年かかかって、国会議員でしたけれども、それを法律によってやめさせるということをやったんですね。まあ、その映画の筋によりますと、その時にこのアメイジング・グレイスを作詞したジョン・ニュートン、まあ、これもあとは先生になって、ジョン・ニュートン先生にもいろいろ相談したというようなエピソードもあるようですけれども、そのような形で前置きが非常に長くなりましたけど、奴隷ということをお話しこれからするために、ここまでアメージング・グレースのことをお話しいたしました。奴隷というのはですね、まあ、今朝の礼拝の中でもジョーク先生が少し奴隷ということを語られましたけれども、どうでしょうか、人間が行う中で非常に人格をすごく否定してしまうような悪い制度だなということは思いますですね。聖書にも奴隷っていう言葉がたくさん出てきますけれども、今日のこのローマ書の中での奴隷というのは、まあ、これを書いたパウロも奴隷という存在をいろいろ意識しながら書いているとは思いますけれども、奴隷、特に罪の奴隷というのを、その状態、いわゆる罪人っていうのはどんなものかっていうことをですね、ルル、またポーロ先生がこの同じローマ書の一章の29節から31節に書いてあるんですね。ちょっと見てみましょうか。罪の奴隷と思われる人の状態です。不義、一番目に不義と、二番目に悪と、三番目にむさぼりと、四番目に悪意とに満ちた人、こういう人が罪人だ。五番目には妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、これが罪人だ、罪の奴隷だ。さて十番目、陰口を言う者、そしる者、神を憎む者、人を人と思わぬ者、14番目に高ぶる者、大言相互する者、悪事を企む者、親に逆らう者、18番目にわきまえのない者、19番目に約束を破る者、情け知らずの者、最後にですけれども21番目に慈愛のない者、こういう状態の人たちが罪人だ。まあそんなこと言われたらどれか一つに皆さん当てはまりません？結局ポーロ先生がいろいろ考えてこうだろうなというふうに、まあ聖霊の促しをいただいて書いたんだと思いますけど、21個も悪い部分っていうのはあるんですよね。イエス様も福音書の中でもおっしゃっていますけれども、罪人というのは、いや私は法律を犯してないから罪人じゃないというふうにおっしゃるかもしれませんけれども、実際問題としては罪っていうのは心にある時の問題なんですね。その心にあることを行動に実際に表してしまうと、ジョン・ニュートンのように奴隷船の商売をするようなことになるわけですし、今も本当に悲しい事故、事件たくさん起こってますですね。殺人事件なんていうのは本当に全て罪のなせる技だと思います。私たちのこの罪、先ほどアメージング・グレース英語で歌いましたけど、罪を英語で言うと sin、 S-I-N と書きます。 S-I-N、 愛が中心なんです。ラブの愛じゃないですよ。アイアムの愛です。いわゆる自己中心なんです。自己中心が罪の根源。21個の現れがありますけれども、自己中心というもの、自分さえ良ければというものが罪の根源なんですね。それを解決してくださるのはイエス・キリストしかございません。犯してしまった罪、どうしても治らない癖や思いや、そういうものをすべて、先ほど林郎さんが語ってくれました、お父さんが手で自分の手をたたいて、こういうふうに変わってくださったんだよとおっしゃったということでしたけれども、イエス様がまさに自分の手を十字架に釘付けして、私たちの罪すべてを背負って十字架に死んでくださいました。それによって、最後に賛美歌付きのお証でした、あがない、栗田さんの歌われたあがない、完成したわけですね。これを私たちは本当に信じたいと思います。伝えられた教えの基準に心から服従していきたいと思います。服従します、心から従いますと言った時が救われるということで、これが新たに生まれ変わるということで、新生ということになります。そうしますと、続いて今度は義の奴隷となるんですね。それ以後、罪の奴隷から義の奴隷になる。この義の奴隷の状態になった人のことを義人、または愛の人という。そうするとそれはまた先ほどのように、ちょっと御言葉からどういう状態かを拾ってみたいと思います。第一コリント、コリント全書の13章、愛の章と言われる中に、愛はという書き出してございまするけれども、愛は寛容、愛は親切、愛は人を妬まず、自慢せず、高慢にならず、礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、人の下を悪を思わず、不正を喜ばず、真理を喜び、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍ぶという状態になる。愛の人ですね。義の奴隷と言われるのは、このローマ書にもありますように、神様の奴隷にもなることです。罪の奴隷としては、その罪のもと、悪魔です。悪魔に従ってたんです。悪魔の奴隷だったんです。それが同じ奴隷ですけれども、今度は全然主人が違いますね。イエス・キリスト、そして神様です。愛の神様です。その神様の奴隷に私たちはならせていただくことができるんですね。ぜひ皆さんも神の奴隷になっていただきたいと思います。そしてさらに、このローマ書では、先ほど林郎さんも救いの恵みに預かったけど、あとなんとなくクリスチャンらしからぬいろいろなことをしてしまったとおっしゃいましたけれども、ローマ書にはこのように書いてあります。19節に、清潔に進みなさいと書いてありますね。さらに、良い恵みの高値がある。清潔という この言葉を別の言葉で言うと清めと言いましょうか。そしてさらに清潔に至る身というのがあります。書いてありますね。清潔に至る身ということが書いてあります。ぜひこの身を私たちの中に結実させていただきたいと思います。よく皆さんもご存知のガラテヤ書の5章の22、23節には、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制とあります。これらの御霊の実を結実することによって、罪人の奴隷ですと、その最終ゴールって言いましょうか。先ほどもゴールっていう話が出ましたけど、ゴール、死の報酬しか得られないんです。罪の奴隷のままでいますと死の報酬しか受けられない。しかし救いの恵みに預かり、さらに生活に進み、清潔の実を結んでいくことによって、私たちは命の、永遠の命の賜物をいただくことができるんです。この確信があるから、私たちは日々の歩みを平安を持って生活できるんですね。平安ということは魂の問題です。安心っていうのがありますけど、安心っていうのは心の問題ですね。それから安全っていうのは体の問題。体が安全だ、ああよかった、安心するっていうのは心の問題。それよりもっと高し、平安というのは心の問題じゃなくて、それからさらに魂、私たちの魂の問題として本当の平安を得なければいけません。それは神様から与えられる永遠の命を私は今握っているという確信です。ぜひこの永遠の命を自分のものとしていただきたいと思います。お祈りさせていただきます。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。恵みと憐れみと御霊を失う神様、今日このジョイフルアワーに参加してくださいましたお一人お一人に、御霊の実を日々結実させていただきながら、あなたの永遠の命を私のものとさせていただいたという確信、平安をいただいて日々を歩むことができますように。もしこの平安がまだ自分のものでないと思われる方々、この救いの恵みを自分のものとなさることができますように、今日今この時あなたが働いてくださいまするように、心に語りかけを与えていただくことができますようにお願い申し上げます。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。